都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願い。おい、席人がしようとしてる時に人来やがったバカ野郎、本当に、うん、すいませんね、人が来ちゃったんで。
また来ました。
そうそう、なんか言ってるわ。母ちゃん、平凡が一番だぞ。人間普通に生きたいと思っても簡単に行くもんじゃないぞ。だから普通の人生が遅れたらやっぱりめでたしめでたしなのさ、ですって。やかましいわ、ほんまに。
ちょっと癖が強い喋り方する、ね。いや、
なんか
ね、
まあ、まだなんか言ってるわ、うん、もう。悪いことをした時はごめんなさいって言うんだぞ、言ってるわ。
なんか本当にあれだね、ちょっと IQ 低そうな感じ。
いやね、なんかでもちっちゃい子やと思うわ。まだなんか言ってる、うんうん、オラを真似したからってマサオくんはオラにはなれないぞ。なぜならオラはオラ、マサオくんはマサオくんだからだぞ、うん、って言ってるわ。
なるほど。
ちょっと返しましたけどね、やかましいんで、ね、
ちょっともうミサイに迎えに来てもらった方がいいと思います。
あんたなんかどれだけそっくりに化けたって、うちのしんのすけの方が何十倍も何百倍も何千倍も何万倍もかっこいいんだから。でも母親も言ってるわ、なんか
来たね、
母親も来てる、
来たわ、ミサイが、
うん、しんのすけのいない世界に未練なんかあるかって親父も来たわ。いやいや、もう
家族で来ちゃってる人、
うん、家族で来ましたけど、ちょっとやかましいんで返しました。
そうね、うるさいんで。
野原、そう、野原家でした。すいません。うん、野原家でしたけど、ちょっと返しました。すいません。うん、ほほーい。
いや、あなた結構いろいろモノマネするけど、うん、最低クオリティクラスのが出てきた。
うん、
ほ
う
ほう。
ほうほう。
もうちょっと、できるかなと思ってたんだけど。
ほうほう。
すまなくなっちゃった。
ほうほう。
乗り移っちゃったよ。
すいません、次の名言を探すブリッジェズとほうほう言ったけど、うん、あんまいのなかったわ、もう。
ないね、もう。
はい。
でも、結構、幼児のくせにいいこと言うね。
ね、
う
ん、言うてますよ。
芯に刺さるようなこと言ってくるわ。そうそうそう。
母ちゃん、平凡が一番だぞ。人間普通に行きたいと思っても、簡単に行くもんじゃないぞ。だから、普通の人生が遅れたら、やっぱり、めでたし、めでたしなのさ。最後、ぞっつけないっていうとこ、またいいですね、うんう
ん。かっこいいわ。
そうそうそうそう。まあ、こういうことですよ。まあそんなことどうでもいいんですよ。
そうですね。
しんちゃんの話はいいですよ。
しんちゃんはいいですわ。
お便りグランプリ。
はい。
はい。先週の岸本さん回からお便りグランプリね。
はい。
読み始めましたけれども、まあ、開幕というか、うん。はい。まあ僕の方も読ませていただきたいんですけれども、その前にちょっといくつか話したいことがあるんですよ。
うん。
もう言っていいって言ったから、もう俺方々で言ってやろうと思ってるんですけど。
はいはい。
番組名は言えないけれども、かなり大きい番組、僕決まってたんです、出演が。
うん。
もうほぼ、書くぐらい。
はいはい。
で、いつ収録かも決まってて。
もう仮決定っていうやつだね、いわゆる。
いつ収録かも決まってて、なおかつその収録で使う、まあネタがあってね。
うん。
そのネタ先へも、もうディレクターさんとか作家さんとかは取材しに行っていて、うん、じゃあもうあとは林さんがそこに行って、撮るだけですね。
うん。
ぐらいまで決まってたの。
うん。
そしたら、収録すんのが今日の3日4日後だったの。あんなことないか、うん、1週間後だったんですよ。
まあそれぐらい
だ。そうそうだったんですけど、うん、もう昨日、
うん、
連絡来て、
うん、
なしになりましたって言って。
うん。
どうしてですか？
やらかした？
いやいや、やってないですよ。うん、こんなん別に誰かに暴力振るたりとか、うん、薬してないですから。
ストーカーがバレたんじゃないの？
いや、そら、
上層部に。
参ったね。
調べりゃすぐ出てくるんだ
から
。ストーキングしてたっていう。
もの言えんね。そりゃ参ったね。いや、違うんですよ。
それじゃないんだ。
理由がちゃんとあってね。
うん、
あなたが用意したネタが、
うん、
恐ろしすぎるからって言われたんですよ。
うん、
僕はね、
うん、
理由があって、なんか別のやつがハマっちゃって、すいません。なしで林さんとかだったら、はいはいはい、ちょっと、その取材する相手にももう連絡しちゃってるし、取材もしちゃってるし、迷惑かかってるから、怒ったろかなと思ったんですよ。
そうね。
だって決まってて時間も取っといてくださいって言われたんですよ、その収録で。
決まって、ね、スケジュールもそれに合わせてるわけですから。
そうなんですよ。で、仕事も、2本ぐらい蹴ってるのよ、それがあるからって言って。うんうん、 だからもう怒ったろうと思ったんですけど、うん、早瀬さんが用意した話が恐ろしすぎてって言われたら、
うん、
ほんまですか？
はい。
いやいや。えらい、それは、迷惑かけましたな、って言って。
そのまんざらでもないような面して言ったんだ。
まんざらでもない感じ、うん。まあでも、この大きい番組にね、ふるいにかけられるということがもう僕にとってはもう幸せなので、
うん、
ありがとうございました、本当に。また機会があったら、よろしくお願いいたします。って言って切ったんですよ、うん。
めちゃめちゃ大人。
大人なんですけど。
めちゃめちゃ大人。
ただ電話切ったぐらいから、
うん、
あれこれ、言いくるめられてないと思って、むちゃくちゃ腹立ってきて、腹立ってるんですけど、うん、同時に、ショックがぐーっと上がってきて。
そうね。
そう。出たかった
から。出たかったっていう度合いが結構高かったってことね。
ずっとその番組好きだから、うんうん、出たかったんですけど、もうほんまにでもショックで。うん、まあでも、ね、コンプライアンスとかね、いろいろ今あるから、うん、で、そのテレビマンの方も、もうテレビは、YouTube とかネット番組に勝てないですって言ってました、民放は。
スタッフさんが。
うん。
うん、
こんなことで、いちびって、うん、まあ、ビビっちゃって、うん、あの、イモ引くんやったら、最初から、声かけるなって話なんですよ、僕は。うん、ってで。これ出して、OK 出したんですか、もともとって。
そのさ、本当にやばかったっていう判断なら、うん、最初でできるじゃんって思うよね。
そうなんです。話自体は、
そう、後になるのって思うよね。うん、
すっごいいい話で、
うん。
うん、もう僕の中でも結構すごい呪物が手に入るっていう瞬間やったんですけど、うんうん、まあ、それはなしになったんで、普通にプライベートで行って、うん、
え？
あの、プライベートで行って呪物手に入れます。
ああ、
あ
の、そういうことね。
カメラ来ないんで。
別に、
うん。はい。
それを追ってくる人はいないと。
うん、そうですね。一、うん、人です、
うん。
たまたまもうそこに行くのは決まっていて、なんかありませんかって言われて、はいはい、そこにフィックスというか、うんうん、合わせていただけなので、
ね。
ほとんど行く予定だったんで。
うん、なんだろうね。
ほんまにあのね、方々に自慢したのよ。
うん。
うん。だから、自慢した全員に謝罪したね。あの、出られなくなりました。
匂わせてたよね。はい、だいぶ。
そう。だから、そういう人には、もう一人一人にもう連絡してすいませんでした。はいはいはい、あの、出られなくなりました。本当に残念です。うん、次頑張ります。みたいな、ちょっと実力不足でした。みたいなのを送って全員に。うんうん、でね、ビビったんですけど、
うん、
延べ10人だったわ。
何が自慢したの、ね、覚えてたんだ。
延べ10人だったのよ。
ね、覚えてんだ、そういうのって。
その時思ったんですよね。
うん、
これもう、やる前からネタバラシしてるようなもんだから、テレビマンに向いてねえなって思いましたね、その時に。
10人に言ってたんだ、うん。なかなかだね。
そう。ノブさんとか、
うんうん、
アプスーさんとか。はいはいはい、まあ、アプスーさんは実は、あの、別件でその番組ちょっとお手伝いしてもらってたから、
うん、
それはまあ伝えなきゃいけない
ん
で、
うんうん、
それ伝えましたけれども、まあ、言いましたね、ほぼ。
ね、その番組は何ですか、
うん、それ言えない。
初めてのお使いとかですか、
いやいやいや、出たかったけど確かに俺好きやから。よう泣かして持ってます。うん、それで出すか、俺が。呪物、初めてお使いって言って。うん、
まあでも、ね。
本当にショック。
番組自体はまあ、結構人気ある番組みたいなんで。
そう、本当にショックでね。もう何もやる気じゃないんですよね、今。だから。
そっか。
びっくり。
それで差し替えられて何やるかをちょっと気になってるね。
気になるんですよ、うん。だから僕は見ないようにしようと思って。
見ねえんだ。
はい。
え、見るタイプじゃん、すげえ。
いやいや、僕ショックなんで。
超気になって見るタイプじゃん。うん、
いや、なんか、トランプとかしてたら、いいなって思う。
うん、代わりに。
そうそうそうそう。
怖くないやつ。
うんうん。あ、確かにこれは怖くないね。でも、同じぐらい怖い別の人やってたら、
うん、
多分すっごい恨むと思う。ね、その人じゃなくて。
でもまあまあ。
テレビの人。
まあでも、スタッフというか、テレビ側もやってるから、
うん、
どういう経緯かはなんとなくわかるよね。
わかるんです。わかるんです。で、どういう風に、ボツになったかっていう経緯も、
ま
あ、
ある程度
教えてくれたんです。
うんうん、
もうあっちも悪いと思ってるから、はいはい。で、その人の誠意も伝わってるから、
うん、
いや、それはあなたが悪いわけじゃないですよって、僕もテレビのね、裏方もちょろっとやらせてもらってますから、はいはい、そういうのはわかりますから、もう全然謝らないでくださいと。
うんうん、
ただまあ、
言ったんだ、
はい。今後なんかあったら、ぜひぜひお声掛けいただければありがたいです。はいはい、
うん、
覚えておいてくださいねって言いました。
うん、おお。
はい。
で、散々でも。
そうそう、
怒り収まらずで。
いや、収まるか。怒りっていうかもう。
ずっと言ってたもんな。
悲しみ。本当に。悲しみに。
はもう壊れてきた。
誰の曲
でしたっけ、大変だ。え、それ、な、キンキーとか、その辺じゃなかった。
そっかそっか、キンキーだ、
うん。悲しみブルー
だ。そうそう、悲しみブルーだ。うん、そうそう。
ね、いや、もうね。
読みます
よ。いいんじゃないですか、それはもう。切り替えて
読みます。で、そのままボツになったやつはボツになったやつなんで、
うん、
これもうむちゃくちゃ本当にいい話なんで、どっかで紹介します。
はいはい。
はい。 では読ませていただきます。すいません長くなりましたね。
はい、
いきます。岸本さん、早瀬さん、奥様こんばんは。直売所から失礼いたします。
ほう、
君のネギ坊主を舐めたいと申します
直売所なんだ。
今直売所にいるみたいですね、うん、たまには農家らしい話題もしてみたいと思います。
ほう、
先週玉ねぎのゲノム解析が終了したことが発表されましたね。
へえ。
農業の分野でゲノム編集技術は着々と進歩しております。
うん、
生物において新品種、新しい品種を生み出す方法は大きく分けて2つあります。うんうん、1つは異なる種を交配させてハーフを作る方法。
うん、
そしてもう1つは突然変異です。
うん、
交配を重ねて新しい品種を作り出すには膨大な時間がかかってしまうため、考え出された方法が人工的に突然変異を起こさせる遺伝子組み換えとゲノム編集です。
うん、
遺伝子組み換えは以前モンサントやラウンドアップ関連の話で話題に上がっていましたが、岸本さんからですね、
やりましたね。
はい、
うん、
他の遺伝子を無理やり組み込むため安全性が疑問視されています。
うん、そうですね。
それに対しゲノム編集は自身の遺伝子を変化させるため、
うん、
突然変異と同等と考えられており、安全性は高いものとされています。
へえ、そうなんだ。
そのゲノム編集で生まれたゲノム編集食品が9月15日から食卓に上がっていたことをご存知だったでしょうか。
ああ、知らない。
ね、知らないですね。そうなんだ。面白い。
うん、
ゲノム編集食品第1弾はトマト。
うん、トマトなんだ。
じゃあ、キムさん食べてないですね。
ね、絶対食わない。
苦手だからね。うん、
今後も食わない。
いや、これは食べようや。ゲノム編集の
って。どうであろうが、もう食わないから、それは。
喋るトマトでも。
うん、喋ると余計食わねえわ。
まことくん、食べないでよ。
もう投げるよ。気持ち悪くて。
編集により、ギャバをたっぷり含んだ栄養たっぷりのゲノムトマトを、もう口にした方がいるのです。栄養素を入れるんですね。
ギャバね。
うん、
チョコレートとかあるね。ね、
ギャバすっごい流行りましたよね。
うん、
そして第2弾に控えているのがゲノム編集によって、まるまる太った、マダイです。
ほう、
お魚。
ほうほうほう、マダイね。
安全に問題がないのであれば、栄養たっぷりの脂の乗った魚は大歓迎ですよね。
確かに。
と言いたいところですが、
うん、
この記事を見て私が考えたのは、
うん、
これ人間に使ったらどうなるんだろうということです。
おお、ゲノム編集をね。
例えばこれをオリンピック選手に行ったらどうでしょう。
うんうん、
薬物を使うことなく筋肉量を増やし、そしてドラッグを使わなくても興奮状態になれ、
うん、
競技に合わせた運動神経を作り上げることができる、
うん、
もちろん自分自身の遺伝子をいじっただけなのでドーピング検査にも引っかかりません、
うん、
これ岸本さんやってましたね、
うん、
結構前にね。
そうね、動画でも
知ってたかな。そうそうそう、うん、まだ技術的に実用的にはなっていないそうなのですが、
うん、
2024年の、
うん、
パリオリンピックには、うん、ゲノム編集で改造された選手が出場してくるかもしれません、
うん、
実際に2019年頃からはゲノムドーピングという言葉がちらほら聞かれるようになっております。
うん、
いや、もうすでにあの国やあの国では行われているのかもしれませんね。
うん、
いつかマーベル映画のようなムキムキスーパーマンたちのオリンピックが見られる日が来ることでしょう。
うん、
信じるか信じないかはあなた次第です。
急にド定番入れてきたな、
はい、というですね、
うん、
まあこの、君のネギ坊主をなめたいさんは、
うんうん、
まあ農家の方で、
ね、農業をやってるん
です
ね。
そうなんですよ、はい、うん、農家の方なので、まあ、こういうゲノム編集のお話から、まあ、食卓に実はゲノム編集されているトマトが上がっているんだよ、マダイなんだよとか、うん、そっからスポーツ選手にももしかしたらこのゲノム編集で改造された選手が出場してくるかもしれないねという話なんですよ、
うん、
いかがですか。
うん、その通りだと思いますよ。
たださ、
うん、
そんな簡単にいくもんなのかね、人間って。
人間でも、もうやってる人いるね、
うん、
自分で試してる人とかいたから。
それってさ、
うん、
何の競技なの。
競技じゃなくて、
腕だけでっかくしたりとか
自分のそうそうゲノムどうできるかみたいなのを、まあ、研究というか、うん、実験してる人、うん、足だけクソ長くしちゃうとかでもう話終わるような気がするよ、
ね、確かに、ね、
100m の足作っちゃえばいいんだから、
うん、ああそれできるのゲノム編集で。
分かんないけど知らないけど。
え、今2024年の話だけど、いけんの2024年。パリにはもう 100m、
まあ、結構負けば、うん、 行くかもしれない。
すごいね。負けばって、
うん。ゲノム編集を研究する人のゲノム編集をすればいいから。
頭でっかちな。
そうそうそう。もう、とんでもないやつ作れば、うん、まあ、そいつがやってくれるでしょ。
そういう話なの？
これそうわかんない、知らないけ
ど。でもこの、食品？
食品もだから現実にもう出てると、うん、売ってるってことよね。トマトね。感じで言うとね。
ちょっと食べてみたいな。ゲノム編集食品第1弾、トマト。
うん、お前気にならない？その、なんか、人工的な手が加えられてるの、うん。なんかお前、サプリとか嫌いじゃん。
サプリ嫌い。サプリとかツイッター嫌い。
嫌なんかなって思ったけど。
あ、あのね、やっぱ興味ぐらい。
ね、
常に食べたいとか、食卓に常に並んでるとかじゃなくて、うん、一口食べてみたい。
どんなもんかって、だからその人工肉食いたいみたいなことをね。
う
ん、
そうそう、本当にそうですね。見た目とか、それこそこの、丸々太ったマダイゲノム編集でとかね、うんうん、こういうの見てみたいですよね。どんな風になってんだろうっていう。
ブックブクに、あったじゃん、あの、牛でムッキムキのとか。あれ、あんなようなことだよね。
牛とか犬とかな。
簡単に
言うと、ね。そういうことか、そういうことか。うん、いや、うまく俺はそんな簡単にはいかないと思うんですよね、その人間。
どうだろうね。うん、でも結局倫理観とかで止められちゃうと思うけどね。うん、
マラソンとかでさ、うん、あともう少しでゴールっていうところでさ、ブツンってなってぶっ倒れそうでさ、
うん、
怖いよな。
そういうこと、あ、俺なんかターボが出てきて一押しされるみたいな話すんのかなと思ってた。
いやいやいや、最後まで残しててね。
あ、そういうことか。
ターボね。ターボのゲノムって何？機械をつけられるのそれ。OK だ。
ヘッド壁。
あ、ヘッド壁ね、うん。
改造して、
うん。まあね、そういうですね。
まあでもこれは面白いよ、まあ。
はい、ゲノム編集のお話でした。
うん。
続いていきましょう。続いてです。岸本さん、早瀬さん、奥様、こんばんは。
こんばんは。
そして、幼い龍二さん。はじめまして、君のネギ坊主を舐めたいと申します。
はい。
先日のツイキャスで初めて知った都市ボーイズチャンネルの新メンバー、幼い龍二さん。
お前が言ったからだな。
忙しい早瀬さんの編集作業の救世主として現れた幼い龍二さん、
うん。
素敵な名前ですね、幼い龍二さん。
あんまり連呼すんなよ。
どこから来たの、幼い龍二さん。あなたは何者、幼い龍二さん。羨ましいぞ、幼い龍二さん。岸本さん。早瀬さん、
うん、
幼い龍二さん。
幼いに首ったけじゃないか、もう。都市ボイス超えてんじゃないか、ね。
紹介してくれませんか、幼い龍二さん。っていうことです。
いや、そういうことじゃない。
そうなんですよ。実はちょっと言って、うん、あの音源の方は100僕がやってるんですけど、うん、動画の方の、お便り書いた。
とかね。まあ、ちょくちょく。
うん、そうそう、まあ。メインのその、なんていうんですかね、うん、コメント読み上げる回とかも、うんうん、100% に近いぐらい今、幼いさんに任せていまして、うん、それ以外はちょこちょこと、まあ、今やってもらっていて。
いいの言ってて。名前とかは。うん、大丈夫なのね。
幼い龍二さんは、カタカナやったらいいって言ってました。
うん、ああ、いいんだ。
はい。
ああ、まあ本人がいいならいいけど。
で、
うん、
本名がダメな理由っていうのが、読めないからって言ってました。
うん、そうなんだ。
漢字の
ちょっと難しい字だから、ね。
そうそう、難しいから読めないから、よく間違えられるから、カタカナにしてるんです。それやったらいいよ、喋ってもって言ってたんで。
早瀬康弘スタイルと一緒じゃん。
あ、そうですね。僕も間違えられるんでよくね。うん、で、まあ、幼いさんは僕がもともと知り合いで、仲良くしてもらっていて、例えばですけど、取材とか行く時の、まあ、車出してくれるのはもう、ほぼ幼いさん、
うん。
うん。
おかしいと思ったもん、俺。
何？
この人おかしいと思った。
どういうこと？おかしい
って。なんで6時間とかさ、7時間とか平気で運転させるじゃん、お前。
休まずに。
信じられないと思って。
僕らは、僕と奥さんはちゃんと、あの休んでねって言ってるから。休みたいとき休んでくださいねって、もう体はもうほんま壊して事故するのは一番ダメなんで、休んでくださいねって言ったら、うん、わかったわかったってコーヒーグーって飲んで、行こうかって言って、
いやいや。
ちょっと待って、休まないのこの人。みたいな。
うん、
タフなのよ。
すごいよな。
スタミナがすごいんですよね。岸本さんも一回乗って、岡山かな？
どっか行った時に乗ったね。
行きましたけど、うん、ほぼほぼノンストップで行くじゃない？
そうね。うん、あんまり、なんか、疲れたって感じをあんま出さないようにやってるね。そうなんですよ。
しかも、タイとかミャンマーも実は一緒に行ってる人で僕は、うん、台湾とかね、うん、一緒に、まあ、幼いさんは一緒に行っていまして、というのも、英語喋れるんですよ、
うん。
で、なおかつ、タイとミャンマーの言葉わかるんですよね。
かなり、ね、行ってるんだよね。
そうそうそう。
現地にね。
そもそもあれですもん。大学、ミャンマーの大学だったんですよ。確か。
え、そうなんだ。
うん。ミャンマーだったよね。
だから喋れんの？
そう。ミャンマーの大学行ってて、
うん、
で、サボりまくってたって言ってた。
なんか、すごい常に海外行ってたみたいな時期があったとかだったよ、ね。
そうそう。20代の時はほぼ海外行ってたって言ってた。
すごいよな。
だから、 一回休みっていうのが日本ぐらいの感じで海外ずっと行ってて、それこそもうアジアの国はほぼほぼ行ったって言ってたね。だからすんごい詳しくって、で、僕が一番この人すごいなって思ったのが、うん、その旅の仕方を知ってるんですよね。言葉はもちろんなんですけど、こういうところで、ホテル探したらどうだよとか、うんうん、こういうとこ行ったら危ないよとか。
ちゃんと使えるものだよね。
うん、情報をね、うん。あとこの人騙そうとしてるよとか、うんうん、そういうのがまあ全部聞けて、なんていうんですかね。危険な場所に、うん、とか人に絡まずに、なんか好きなところに行けてる感じです、今だから。
うんうん、で結構優秀なガイド役として活躍してる
よね。すごいいいっすね。で、あの、道も詳しいんで、うん、海外の。それをすんごい感謝しております。そんな人も、まあ、幼いユージさんです。僕も5、6年持ったかな。そうだね。うん、そんぐらいの付き合いですね。確か。5、6年ないかな。うん、4、5年か。はい。が、幼いユージさんです。ご紹介させていただきました。
紹介してくださってね、ことがあって。
最後、ちゃんとしたね、行きましょうか。
はい。
あの、階段。
あ、階段なの？
階段行きます。はいはい、うん、お便り1グランプリ、お願いいたしますと。
はい。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。三照堂がささやく夜と申します、
うんうん。
久々にメールさせていただいておりますと。
はい。
かなり前にね、一回くれましたけれども、うん、岸本さんはお誕生日に合わせたように咳込みが少なくなられ、本当に良かったです、うん。
確かに。
林さんは見事にダイエット成功され、3年前に戻られた感、奥様のパーポーな髪色も気になるばかり。
パープル。
パープルね、うん。はい。さて今回は20代男性 H さんから聞いた怪談を投稿させていただきます。
はい。
H さんは佐賀県唐津市出身。
はい。
家系的に感じやすいそうで、お話を聞くと、お話を聞くと、様々えげつない体験をされていて、これから書きますのはその一つです。
うん。
H さんが高校1年生、夏休み期間中の夜、上は20歳の友達8人と車2台に分乗し廃校となった朝鮮学校へ、
うん、
肝試しに行きました、
うん、
闇夜に立つボロボロになって迫力ある木造校舎1階の教室には首吊りを思わせるようなロープが3本垂れていたり、廊下に掲げられた集合写真の顔が一つ一つ丁寧に潰されていたりと、それだけで怖かったそうです、
うん。
ちなみに H さんは見える、感じる方ですが、怖いものは怖いと感じる系。
うん、
だから当時を思い出しながら半ば興奮して語ってくださいました。
うん、
いやいやながらも友達について2階への階段を上ると、ここから入るなという張り紙があったそうです。
うん、
しかし友人らは構わずズンズンと進み、音楽室へと足を踏み入れた。
うん、
立て付けが悪くなっているようで勝手にドアが閉まらないように椅子を置いて。ここから事態は展開します。
うん、
そうしておいたのに、急にバシンと音を立てドアが閉まり、慌てて開けようとしてもびくともしない。同時に、急にピアノの演奏が始まったのでみんなが振り返ると、友達の一人の女の子がピアノの前に座り演奏をしていたそうです。ただその表情はなく、急にどうしたのかと大声で話しかけても演奏をやめない。そして韓国語と思われる歌詞の歌を歌い始めました。彼女はバレーボール部でピアノを弾くとは聞いたことがない。それに韓国語。その異様な感じから H さんはおばあさんに携帯で電話をかけました、
うん、
彼のおばあさんは拝み屋さんをしているような力のある方で、これまでもこうした場合に助けを求め救ってもらっていたからです、
うん、
事情を話すとおばあさんは、その子は日本人じゃないだろう、今受話器越しに聞こえている曲はアリランだ、だから今そうなっているがしばらく経てば大丈夫と言ってくれたそうです、
うん、
そして実際彼女の歌と演奏が終わった瞬間、また大きな音を立ててドアが開き、彼女はスッと立ち上がるようにバタッと倒れ、気を失ったそうです、
うん。
その後は彼女を20歳の先輩が背負って車に運び、家に帰る途中で気がついたそうです。聞いてみれば彼女の母親は韓国人で数年前日本にやってきた。だから韓国語は話せる。しかしピアノは弾けない。さらに思い返せば、あんな口かけ、調律をしていないピアノで、ちゃんとした旋律が奏でられるわけがない。それに H さん、学校の階段ではないですが、教室に貼っている作曲家肖像画の数人の目がギョロッと動き、自分を追ってくるので怖くて怖くて仕方がなかった。と、こんな話を聞かせていただきました。
うん、
ここまでお読みいただき誠にありがとうございます。またお二人奥様に会場配信でお会いできますように。という内容でございます。いかがでしょう、う
ん、いやー、なんかまさに怪談のシチュエーションだなと思いましたね。そうっすよね。
朝鮮学校でっていうね、やっぱあれなのか ね、うん、その選ばれたバレー部の女の子っていうのは韓国の血が流れてるから選ばれたんかね。
まあそう考えるのが妥当かなと思うけどね、うん、
ただバレーボールでやってたのでピアノを弾くことはできないというね、
うん、
そんな子が韓国語でもってなおかつまあ綺麗な旋律でピアノを弾くからアリラン怖いなっていう。
何が目的だったんだろうね。
そうっすね。もしかするとだから
知ってほしい
みたいな。歌いたいとかは。
歌いたいね。
うん。
誰が？え？
その取り付いた子がピアノと歌すんごい好きで。
うんうんうん。
なんかもう一回でからなんか自分の喉で持って声で持ってピアノで
肉体を持ってやりたいっていうことね。
なんかよくあるじゃない漫画とかでもさ、うん、最後に私成仏する前にあなたの体借りてやりたいことやりたいんですよねみたいな、
うん、
それにちょっと近いかなと僕は思いました。その拝み屋のおばあちゃんが怖いもんじゃないよって言ってるのもあって、
ね、いい子だなって思ったもん、うん、それを聞いて
そうそう
最後やりたいことが歌って、
うん
そ, うっすね、そんな綺麗な心の人いる、
うん、いやいるさいるさ
まあいるだろうけど、
いるいるいるいる
いるだろうけどね、
いる、あのすっごい歌好きな人ってさ、
うん、
あもう偏見、あもう一部よ、
うん、
もうそういう人がいるというだけであって、
怖い話しそう、
本当に、うん、その一部よ本当に
何
狂ったように歌好きよね
どういうこと、
歌好きな人ってい
やいやいるでしょ、うん、そら狂ったようにか分からんけど、
あのうーんと聖歌隊やってる人とかさ、
そういうことだよ。ほうほう、うん、
とかあと僕があったこの人怖いぐらい歌好きだなって思ったのは、
うん、
ハモネプ出てた人
あ、まあ、悪口じゃない
よ、
ね、
悪口じゃないよ。確
かにでは好きだろうね、うん、だって何も楽器なくても歌いたいぐらいなんだから
そういうことじゃ、まあまあそう、うん、そうけど、うん、そうそうそう、
好きでしょそら。
いやもうなんか前さ、
うん、
ハモネプ出てたみたいな人がいてさ、うん、ほんで番組が終わっても、
うん、
まあそのデビュー引っかからなかったからね、ゴスペラーズじゃない、うん、
な
んだっ
け、ね、
ゴスペラーズじゃねえや。
あれな、うん、ラグフェアとかな。
あ、そうそう、ラグフェアとか、あそこに引っかからなかったから、
うん、
まあでも、ずっと歌は続けたいから、そのチームのままやってたんですって。
まあね、あれ大体サークルみたいな感じだもんね。
う
ん、
そうそうそう、うん、学校とかのね、うん。でやってて、そのまま続けてたんですけど、結局やっぱ売れられなくって、辞めちゃったんですよ、
うんう
んで。そんな人が僕が仕事してた先にいまして、アルバイトだったかな、まだ若い時に行ってて、うん、その時に僕がねそれを知らなくって、そんな人だとは、
うんうん、
歌によって人生が変わりましたみたいな、
うん、
助けられましたみたいな人いるけど、
うん、
何でもよかったんじゃねえのって言ったんですよ。歌じゃなくっても
どういうこと、
何かに助けを求めていて、たまたま自分にハマった刺さった歌があったから助けられたっていうだけであって、
うん、
自分はもともともう助けられたいから、
うん、
そういう自分を助けてくれる救ってくれる言葉とかを探していたと。
ああ
そこにたまたま歌が刺さっただけで、これ小説でも同じこと書いてたら、この人刺さってて人生変わってましたって言うと思うんですよね、
うん、
歌にそんな力はないって言ったんですよ。
言い切ったね。
そう。
なかなか
言う、ね。いや、本当はあるんですよ。
うん、なかなか言うね。うん、
本当はあるんですよ。
はいはい、
僕も、すごい歌聞いて泣いてるから。
本当はあるとかはいいから、
本当に。
その後どうなったかを教えてくれよ。
あの、ほんまね、
うん、
みるみる乾かくなって、
うん、
君みたいな、
うん、
歌に力はあるよって言ってきて、というのもね、みたいな、うん、僕がそもそも歌によって人生を変えられたんだよ、うん、そのハモネプ。
ハモネプの話
やって、
うん、
で、そのハモネプ、やめたけれどもまだ歌頑張ったみたいな、
うん、
で今こうやって職ついてるわけだよ、
うん、
でも今歌と関係ない職ですねって言ったら、うん、まあそれは関係ないよそんなことは、でもそこがそこがなければ僕はこの職についてなかったんだから、うん、なんでですか、いやそれはな分かんないけれども、
うん、
ただ出会いとかあるじゃないと言ってて、
うん、僕あんまり固まってないな、
そうそうなんですよ、
うん、
良かったことってありますか歌歌ってて、ってお
おいい質問、
うん、聞いたんです、そしたら、うん、あるよ、
うん
うんとね、X ジャパンいるでしょ、
うん、
ちょっと名前言えないけれども一人ちょっと洗脳されてた人いるでしょ、
うん、
で洗脳されてた時にね一人でやってたんだよその人は、
うん、
でいろんなねライブハウス出たんだよ、
うん、
その全然やったこと歌がうまくってね
って言って、おいいことじゃん、
それが歌やっててよかったこと。
よかったことだよ。
自分が歌を歌って誰が救うとかじゃなくて、
全然やったこと
だ。芸能人見られたっていうのなんだ
って。いや、まあいいことですよ。
まあいいことですよね。
それこそ歌ですよ。いいことですよね。
でもなんかちょっと怖かったです、僕は。歌によって救われたんですって言ったその人ちょっと怖かった。
いや、いるよ、いくらでもそんな人。
いるよ。僕も救われましたし。
うん、
僕も救われました。それこそあのミスターチルドレンの星になれたら、
うん、
あれ聞きながら僕上京しましたから
上京だね。
そうそうそうそう、上京しましたし、うん、前日も上京するおばさんがいるんですよ、
うん、
そのおばさんとその星になれたら聞きながら二人で泣いて、おばさんのことね、僕はあのお姉さんだと思ってると、そう、お姉さんだと思っていると、おばさんと思ってなくて、お姉さんだと思っていると、ちょっと年の離れたね、だすごいその出るときにね、みんながうまくいくわけないって言ってたんですけど、そのおばさんだけが、おばさんと母親とかか、だけが、いや、うまくいくよと、頑張れ頑張れって背中を押してくれたから、もうほんまに年の離れたお姉さんだと思って僕はすごい感謝してますって言ったんですよ。そしたら泣いてて、そのおばさんがね、最後のその、星にと歌い出すっていう歌ってて、それなぜか僕も感動して涙流すって
なりましたから。かけてたわけじゃなくて、急に。
いや、かけてて、ね、最後、そう、桜井和俊と二人歌うっていう。あの、
そうそう。
一緒になれたらいい
な。なんか変な話だな、
それ。うん、青春みたいな。なってます、おばさん。今、うんね、頑張ってます。
うん、
あの、以上です。
以上、はい、
まあ、最後のやつ面白いですよね、
うん
うん、三章のささやく夜さんか、うんうん、
いいんじゃないですか。そうそうですよ、あのお便りグランプリっぽくなってきましたよ、
はい、ね、どんどん来てますからね、
本当、まあ、ずっと来てんだけどね、
本当もう数分前にも来てたね、
うん
うん、
本当にね、すごいよみんな、
うん、ちゃんと考えなきゃいけないね、あげるもんとかね、渡すもん、
うん、
うん、
これ結構でもちゃんと毎回、
あ、そうですね、
合わせてるよ、
そのそっか、
取った人が喜びそうなものとか、う
ん、あれ前回何やったっけ、
前回何渡したっけな、うん、ね、前回は、うん、袋に入れてたの覚えてんだよな、
あ、なんかいい袋にね、
なんかね、
で、変わったもの、あれですよね、
バッグかな、
あ、そう、バッグだ、でコメントも、コメントというか、
いや、何個か入れてたと
思う。直筆の手紙みたいなの送ってなかった、う
ん、それ大体毎回入れてる。
かっこいい。
うん。
おう、やろうって。キランと、キリッとした目で俺見られても。
俺、でも多分1個じゃないよ、う
ん、
毎回。
確かに俺も手紙もらってるもんな。感動したわ、あれ。
まあ、あれ、クオリティのを毎回、
うん、あ、すごいね。
書いて渡してると思う。
そら男前やわ。
それで来てない人がいたらあれだけど、
うん、そら男前
やわ。俺の記憶のある限りは。
あ、そらすごいすごい。
前あれだもんね、うん、なんかすぐ聴けなくなる CD とかだっけ、
うん、あの一回見たら次から見られなくなるお坊さんの DVD と、カレンダーを3月に送るっていう1月2月はもう2ヶ月
もうダメっていうのは、
でも今回もちゃんと考えますから、今回はちゃんと、ね、
まあまあ別に何でもいいんですよ、
まあ、そう何でもいいんですよ、
満足、
はい、
俺らのまあまあ満足度が高いものっていう感じだからね、
そう、僕らが渡したいものを渡すんでね、うん、まあ、ぜひぜひですね、まだ、2ヶ月ちょっとありますから、発表までね、うん、皆さんももう遅いかなって思っちゃわないで、何かあればぜひぜひ送ってください。
はい、
以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。